水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。9月19日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティの水嶋優です。この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作していましてね、さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、もっと世田谷を好きになってもらおうというラジオです。昨年の6月からスタートしたこの番組なんですが、今月9月いっぱいをもちまして一旦お別れということになりました。そこで今夜は特に人気の高かった我らが AT1 プロデュースの声優さんをゲストとしてお迎えした放送回をもう一度聞いていただこうというスペシャル構成でお届けします。今夜は第58回、今年の7月11日に放送した西山幸太郎さんがゲストの回ですね。西山さんとはね、僕あの中堅持ち芝という作品でご一緒しましてね、本当に犬好きで、なおかつあのこの持ち芝のふわーんとしたニュアンスを出すのがとても好きで、それからいきなりハロプロの話になると目がキラキラして、同じ人かどうかわかんないような、あれ本当に西山さんみたいな感じで、でも本当楽しくねお話ししてくれたのを覚えてますね。さあそれでは西山幸太郎さんです。どうぞ。水嶋優の世田谷ファンタイム今夜最初のコーナー、世田谷ボイス特別編、ゲストこの方です。
西山幸太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。
やってきてくれたね。
もう知らなかったです。呼んでくれてたのを。本当にあの、はい、ラジオやられていることとかは SNS とかで拝見してたので、はい、あのこうやって来させていただけて嬉しいです。よろしくお願いします。
西山さんはみんな友達はなんて呼ぶの？
幸太郎とか、うん、こうちゃんとかが多いですかね。
こうちゃん新鮮かな。
おー、うん、あ嬉しいです。
こうちゃんでいい？
いいですか。
どうする？ゆきは
こうちゃん
いいよいいよ、呼んで呼んで、
呼べるもんなら呼んでごらん。
無理っす。こうちゃんさん。
そうだな、せめて
こうちゃんさん、
じゃあ様にしとく。
こうちゃん様。
そう
こ
う
ちゃん様。そんな大層なものじゃないですから
じゃあこうちゃんをお迎えしてい
い、はい、ありがとうございます、
今夜は お送りするわけでありますが、そもそも僕とこうちゃんは、はい、中堅持ち芝という作品でね、
そうなんです
よ、ご一緒しましてね、
はい、最初は結構別撮りなことが多かったんですけど、
う
ん、
あの頃ねちょうどみんな別撮りだったから。
そうですよね。
先日撮った回、はい、2回その聞いてる
よ。
き
聞いてますよ。
2回その中堅持ち芝という作品を収録したんですが、はい、2回目は一緒に撮れて、うん、あれすごいね。
すごいですよね。
いや違うあなた
僕ですか、
うん、あのほわーんとしてさ可愛らしい感じ年齢とかないじゃないですか。
そうですよね。
こ
う
具体的に裏か詰める作業ってしにくいキャラじゃないですか。
うん、
それを見事に可愛らしく、きっと中堅持ち芝ってこんな子なんだろうなって思う。
あ嬉しいですね、イメージで。やっぱりおかかっていうね、僕 の、うんうん、あの声を当てさせていただいている赤芝の、うん、男の子のね柴犬がいるんですけれども、ふわーんとしてておっとりしてて、で今までで一番高い声を使ってたかもしれないですね。
あそう、
一番最初にその PV 作りますよみたいな時とかに行ってやってみましょう、でなんかちょっと高くいけますかって言ってやってみますって言って、高く作ったら意外とこう長く続けさせていただいて、今ちょっとしんどいかもみたいな、最初に作りすぎると危ない危ないみたいになるんですけど、でもなんかそれも馴染んできて、あのすごく今あの演じさせていただいてめちゃくちゃ楽しい。
ああだろうな、あれあの役は楽しいだろうな。
楽しいですね。
興味ある方はぜひ SNS で見れるのかな、
ね、
YouTube か
YouTube でも
YouTube で中堅持ち芝調べていただければね、はい、あのこうちゃんの可愛らしい可愛らしい持ち芝を
聞くことができます。今なんかぬいぐるみにもなってたりとかするので、うん
うん、いっぱいだよね、スタンプもあるし ね、はい、ね、広がってきましたね。
ぜひ皆さん見てみてください。
愛してくださいませな。
よろしくお願いします。
で、僕とこうちゃんはそうだったんですが、はい、こうちゃん自体は例えば皆さんに馴染みのあるというとアイドリッシュセブンとかアンサンブルスターズとか、うん、Eテレのおはよういどん、
はい、
などという作品がありますが、
アイドリッシュセブンは結構かっこいい、
そうですね、ちょっとこう品のあるけど毒舌を言うみたいな、ちょっとこうなんですかね、こうアンニュイで中性的なみたいなイメージもあったりするようなキャラクターだったりとかしたり、アンサンブルスターズの新海かなたくんはこうホワーとした、
そうなんだ、
ゆるやかな、
若干持ち芝に近い感じ、
そうですね、あ似てるかもしれないですね、そこで言ったら
でも違うからね絶対に、だからそこら辺の聞き比べも面白いと思いますけどね、
声のトーンは全然違うんですよ、そのかなたくんもあのセリフが全部ひらがなで書かれてるっていうキャラクターで、
台本
が、
台本
意図的に、
そうですね、
面白
そふわっとした喋り方をするようになってたりとか、あとはその読んでてそのひらがなだから読みにくいところが頭にあって、だいたい台本とかって漢字にルビー振るじゃないですか、最初からひらがなになってるのを漢字に戻すっていう作業をやったりとかすることも中にはありましたね、
その作品だけでしょうね、
そうですね、
でそもそもどうして声優になろうと思ったん？
僕は一番最初は小学校の時に声優の顔が見てみたいランキングトップ100みたいな、そういう番組やってて、声優っていうのがあるんだみたいな、
うん、
そこで知って、うん、でなんか興味を持っていつの間にか声優を目指してましたね。
あやりそのランキング番組見てこの人たちには負けないと思ったの？
うわわわそんなことです憧れました、こうなりたいなみたいな、なりました、もちろんです、もちろんです。
誰に憧れました？
日高のり子さんに。
あ女性ですか？
そのやっぱそのもう僕が見てたアニメがタッチとか、
うん、日高さん何が良かったですか？
もう声色ですね、
声が好き、
声が好きで、
でも本当チャーミングだよね、のんこの声ってね、はい、魅力あるよね、
すごく優しいお声をされてて、
タッチ南の声キャラの声だからっていうんじゃなくて、はい、のんこ自体の声がとてもチャーミングだよね、
そうですね、で実際にお会いしたこともあって、うん、デビューしてから、うん、本当に優しくしてくださって、うん、すごいよくしてください
どんな人？こうちゃんって。
ああ、そうですね、僕自身は気にしないことはもう気にしない、うん、頑固になる部分は頑固になるみたいな、結構2つとも持ってるなと思って、うんうん、嫌なこととかはもう次の日は絶対引きずらないですね、
おー強い、
もう寝たら忘れるみたいな、
なるほどね、うん、好きな食べ物何？
そば、
そば、
そば、そば、
うん、どれぐらいのそば？
あでも
8割
か、まあ、10割も好きですね。
どっち？
両方好きですね。立ち食いも行きます。
コロッケそばって結構美味しくない？
美味しい、
ね、
美味しいですね、
意外とね。
あと紅生姜揚げたやつとか大好
き。はい、ゆうきから質問は？
僕
いいチャンスだぞ。
そうですね、でもやっぱりさっき寝たら、うん、切り替えるってあるじゃないですか、うんうんうん、でも僕なんかもうずっとこの番組とかも収録終わった後に、うんうん、あれ大丈夫だったかなとかずっと考えちゃうんですけど、切り替えのコツとか聞きたいです。
なんかその気にしてもしょうがないことってたくさんあって、過去に戻れないし、うんうん、もう前向くしかないよねっていうこの精神でいくしかないかな、うんうん、あとなんかその間違ったことで死にはしないしみたいな、
あ
うんうん、
もうそこまで考えちゃって、
そこまで考えていいやみたいな、
はあ、ゆうきもちょっと考えた方がいいかゆうきなんか考えたんでしょ？
はい、
今回は
今回ですね、ちょっと変わった企画、簡単なゲームコーナーなんですが、はい、題して並べて世田谷。このコーナーはですね、世田谷区にさまざまな、今回テーマなんです、公園、うんうん、があると思うんですが、
あります、あります。
その中からいくつか公演をピックアップしたカードを準備しましたので、うん、このカードを順番にゆうさんと、うん、こうちゃん様に、
うん、
引いていただいて、
ちゃんと覚えてた、
はい、この大きさ順、面積の広さ順に、うん、並べていただきたい。
僕とこうちゃんで1枚ずつまず引けばいいの？
そうです、じゃあ引いていっていただいて、
じゃあこうちゃんからいきまし
ょう、
はい、やってみよう、初めてなんですよこのコーナー。
いいですね。
なんていうタイトルだっけ？
並べて世田谷。
並べて世田谷、やりました。いいな、
世田谷並べます、うん、はい、じゃあ並べて世田谷スタート。
はい、じゃあ行きます。
もうこれ言っていいの？
はい、どうぞ。
馬事公園。
馬事公園、
はいはいはいはい。
あ、これ行ったことない。
うっそ、大馬さんいっぱいいますよ。
大馬さんがいっぱいいる公園ですね。
本当だ。
でこれ次僕も引くの、う
ん、はい。
僕が引いたのろ過公衆園って、これはろ過公園のことでいいのかな？
ろ過公園です。
なるほど。ろ過公園結構広いぞ。
そうですね、芦花公園
行ったことありますか？
あります。これも犬連れて行ったことありますね。
そしてドッグランが芦花甲子園はあります。
あ、そう、
はい、じゃあちょっとヒントを出しますね、
はい、
じゃあちょっと馬事公園からヒント出します、
はいはい、
馬事公園にある主な施設とか設備をちょっとご紹介すると、う
ん、結構これ罠だからね、気をつけてもいい。
あ、確かにちょっと聞き耳をちゃんと立てて、
はいはい、まず、まあ、約 100頭の馬が飼育されている公園ですね。
そうだね。
でホースギャラリーと呼ばれる馬や馬術関係の書籍や映像を楽しめるライブラリ
ー
の建物が建ってます。で、あとはですね、メインアリーナという毎週のように馬術の大会が行われるアリーナとかも公園内
に毎週のように
あります、
うん、はいはい、はい、そして
芦花甲子園ですね、
はい、
こちらはですね、徳富芦花という、明治大正時代の文豪の記念館の建物が建ってます、う
ん
う
ん、でどちらが大きいかって話？
そうです。これでもどんどん引いてってもらって交互にで並べてってほしいので
2人で、
はい、
全部じゃ
全部引いちゃってください。
おお、そう、はい、じゃあ別に1枚選ばなくていいじゃん。
確かに
選んでください。
はい、
はい、いいですか、それで。
はい、あ、世田谷公園。
世田谷公園、
はい、いいよ。
あ、世田谷公園のヒントいきますね、
はい、
世田谷公園にあるものはですね、夏季、夏の間、
うん、
屋外プールが楽しめます。あとはスケートボードの広場
あるね
とかもありますし、 あとはミニ SL ですね、
はいはい、
かわいいよね、何度か紹介してると思うんですが、一周約300メートルのコースですね、
うんうん、
あります。あとは噴水広場、結構大きめの噴水があったりとか、
うん、結構大きめってどれぐらい？
ですね、まあ、割りかし
割りかし
こいつ、
はい、あとですねあと野球場とかテニスコート、はい、アーチェリー場とかも
含めるの
あります。
広いよ世田谷公園って。
犬連れてって行ったことあります。
あ、本当、
はい、うん、
僕が引いたのが絹田公園。
絹田公園、
あ、
これは
広いです
ね。広いです広いです、う
ん、あれ美術館とかもありますよね。
あったっけ、
そうです、世田谷美術館、おっしゃる通りあります。
絹田公園の中に、
絹田公園の中に、
はい、
あとは、サイクリングコースが周り広がってたりとか、うんうん、あとバードウォッチングが楽しめるバードサンクチュアリっていうところがありまして、
正義ですか、
樹林をこう柵で囲って保護区にしてるんですけど、そこで飛来してくる野鳥とかを観察できるコーナー。
野鳥が来るぐらいだから広いよね、
はい、あります。
いや結構難しい、そっち
世田谷公園、
世田谷公園か絹田公園で、はい、しかもこれが馬事公園の前か後か。
そうですね、
まあ前だろうな、馬事公園よりきっと。
そうですよ、ね、
違うかな、
馬事公園より大きい。
馬事公園行ったことないですけど、絹田公園かなり広いですもんね。
うん、
で世田谷公園は、うん、実はそんなに大きくないと思うんですよね。
あ、そう、あ、そう、これ、今2人で選んだのが絹田公園、馬事公園、世田谷公園、芦花甲子園の順番の広さです。
はい、
で、あと1枚、
あと1枚あります。
じゃあコーチお願い。
はい、じゃあ引いてみます。
あ、何が？
羽根木公園。
羽根木公園、
羽根木さほど広くない。
まあそうですね、
うん、ヒントいらない。
いらないいらないですか？
本
当ですか？
どこだろうな、うん、世田谷公園よりかは小さいですよね。
テニスコートも野球場もあります、
うん、野球場もあるよ、
はい、
売店もあるよ、
はい、
子供広場もあるよ。
あ、これいいと思う。
こんな感じじゃない？今2人で選んだのが、
はい、
絹田公園、馬事公園、世田谷公園、羽根木公園、芦花甲子園の順番で、うん、一番広いのが絹田公園という推理になりました、
はい、なりました。
ではどうしますか、1位からいきますか、5位からいきますか。
じゃあまずこれが合ってるのかどうか知りたいですけどね。
でどっか合ってるとこえ、1か5位は合ってる、どっちかは合ってる、
1か5位どっちかは合ってます。
じゃあその合ってる方から言って。
合ってる方、
間違ってんだ。じゃあ
合ってる方から言って。
はい、合ってる方は1位の絹田公園です。
あ、ね、あ、そうだ、はい、まあまあとりあえず1位当たった、はい、
こちら
は、はい、
声は当たってないん
で意外とでかいのかな、うん、あ、そうか、違ってんだもんね。
そうですよね。
そうだ。
で次2位の馬事公園、
はいはい、
こちら当たってます。
お、
2位馬事公園です。
すごい、こうちゃんすごい。
よしよしよ
しよしよしよしよし。
では次3位、
そら世田谷だろ。
3位は羽根木公園です。
へ
ー、あ、そう、
はい、
世田谷公園そんもっと広いイメージだよね。
イメージありますね。
じゃあ羽根木公園
間違えました。はい、
はい、
そしてじゃあ、じゃあこれ違うってことは世田谷公園一番ちっちゃいのかな。
そういうことかもですね。
そうなんです。4位が芦花甲子園、
本当に
5位世田谷公園です。
芦花甲子園ってそんな邸宅なのに
と竹林なのに広いの？
広いんです、意外と。
どれぐらい？
ですね、8万304平方メートル、東京ドーム2個分の広さあります、
うん、へー、羽木は？
羽木はですね、ほぼ一緒ですね、8万1280平方メートル。
一番小さい世田谷公園は？
世田谷公園は78,957平方メートル。
なんか世田谷公園のイメージ大きいけどね、
うん、は
い、正解は世田谷区のこの公園の中で広い順で言うと一番広いのが木ぬた公園、馬事公園、羽根木公園、ろ過公衆園、世田谷公園という順番。
そうです、う
ん、いや知らんかったな、はい、まあでも上位2つが当たったんだから、こうちゃん
確かに
ね、わしらの勝ちっちゅうことで、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
勝ち負けがあった
いや今日初めてやってるんだけど、
確かに、
まあ、楽しんでいただけたでしょうか。あ、以上世田谷ボイス特別編でありましたが、もちろんこうちゃんにはこの後最後まで見ていただきます。じゃあこうちゃん一曲リクエストお願いします。
はい、それでは聞いてください。僕の大好きなハロープロジェクトから、アンジュルム光の歌。
幸せになろう、どんな道だって胸を張って、胸を張って行こうぜ。
大好きです。もうライブも行きますし、
行きますか、あ、ペンライト振っちゃいますか。
振りますね。この前も仕事終わり駆けつけで、あのライブビューイング行ったりとか、
現場にはライブビューイングまで行くの。
そうですね、もうあの武道館とかでやってるのチケット取れなかったりとか、仕事の関係で行けない距離があってなった時に、あの仕事場から一番近い映画館でライブビューイングもやってるから、ちょっと駆けつけて行ってみたいな。
ライブビューイングもあのペンライト振ったりするの？
振ります。
そんな力強く言われても思っちゃうけど
会場全員もみんな持って、
ファン歴何年ぐらい？
そうですね、小学校2年生ぐらいの頃からずっと好きなんで、
一途？
あ、でも一回浮気は
誰に？どなたに？
浮気はありましたね。
どなたに？
ゆいさん、
ゆいさん、
YUI。
はいはいはいはいはい、全然違うじゃん。
そうですね、
うん、どないした？
いや、なんかバンドサウンドとかいいよねみたいな、ギターとかいいよねみたいな、中学校時代にそこでハマってとかあって、でもまた なんか YouTube で、うん、そのなんかアイドルたちが歌ってるの聞いて、うんうん、なんかこの曲めちゃくちゃいいなみたいな、うん、思って
誰
聞いてみた。スマイレージっていう4人組ユニット、うん、今のアンジュルムなんですけど、
う
ん、名前が変わってスマイレージからアンジュルムになって、元はスマイレージだったんですけど、その4人組で聞いてめっちゃいい、何これと思ったらプロプロなんだ、やっぱ小学校の時聞いてたあのサウンドが自分の中でもまた蘇ってきて、
俺の居場所だみたいな。
そうなんですよ、もう一回応援しようっていうのでまたハマり出しました。
こうじゃん、さっきまでのフリートークと全然テンションと速さが違うね。
すごいもう熱を帯びてしまいました。
その熱でもう一回曲紹介してください、
はい、
締めを。
ということで、お聞きいただいたのはアンジュルムで光の歌でした。
おいしい世田谷、世田谷美味しいんですよ。いろんな美味しいものがあってね、うん、それを皆さんにご紹介するんでありますが、今夜は何、
今夜はですね、オイルおにぎり専門店にゃほさん級のオイルおにぎりです。
なんだよオイルおにぎり。
オイルおにぎりとは、あの炊いたご飯にオリーブオイルを混ぜて、うん、まあ、あの調味料を混ぜて具材を入れて握ったオリーブオイルが入ってるおにぎりのことをオイルおにぎり。この今目の前にあるのは、このちょっとちっちゃめのでいろんな種類を楽しめるパックになってるもので、あの通常サイズのちょっと大きめの大きさも、
言うてもでも僕の思うおにぎりの半分ぐらいの大きさかな、うん、
確かに
5センチぐらい。
そうですね。
ど
う、
これはいろんな味食べたくなります、
ね、なるなるなる、
はい、つまんじゃう。
何味があるんですか。
ですね、これ全部合わせると40種類以上あるらしいんですけど、ただ週替わりで、レギュラーが6種類で3種類をこう週替わりで回してるみたいで、うん、レギュラーはですね、エビバジルと鮭、うん、枝豆、うん、
枝豆、
生姜昆布、はいはい、海苔、じゃこ山椒。
おお、これ今レギュラーをワンパックで持ってきてくれてるんだ。
そうです。
ほう、これが割と こじんまりしたというか。
そうです。
なんて言うんだろうこれ。
一口サイズですよね。
一口サイズ
ですね。一口でもちっちゃめの一口だよね。なんか子供が握ってくれたようなおにぎり。
可愛らしい。
これがオリーブなの。
そうです。オリーブオイルが全て入ってまして
、有機的にはどれがおすすめ、この6種類で。鮭、生姜昆布、枝豆、海苔、エビバジル、梅チキンがあります。
エビバジルが美味しかった。
いやでも食べたことないエビバジルなんて、
うん、でも美味しいんだって、うん、
エビバジルは美味しかったです。てて意外でした。
僕は生姜昆布が食べたい。
なんだ
生姜昆布、絶対好き。これ僕が
生姜昆布、
生姜昆布あげる。
生姜が大好きなんで。いいですか。
はい、どうぞ。
やった、いただきます。ちょっとあえて一口を小さめに半分に。あ、めちゃくちゃいい香り。生姜のふわっとした、
うん、オイルはどんな感じ。
オイルは、うん、あ、オイルなんかガツンと重い感じは全くなくて、うん、ツヤっとなんかしてる、はい、なんか舌触りがいいと言いますか、
うん、
オリーブオイルが、うん、まあ、子供も結構人気があるみたいなので、子供が癖があんまりありすぎると食べれないみたいなので、はいはい、結構優しめの。
でもオイルにする意味がなんかあるわけだもんね。
オイルにすることによって、うん、和風のものと洋風のものどちらにも合うみたいなので。
なるほどね。
なのでエビバジルであったりとか、
そこをこう誘ってるわけだ、オイルで。
そうです。
うわ、めちゃくちゃ美味しい。
じゃ、私あなたのおすすめのエビバジル、これ
エビバジル
いただいてみましょうかね、はい、いただきます、はい、
一口で。
うん、洋風で、うん、でさっきこうちゃんが言ったように口の中柔らかいね、うん、
柔らかいですね。
オイルのおかげだね、うん、きっとね。パサパサ全然しないし、しっとりしてるし、うん、これ食べやすいわ。でもこの6個ちっちゃいのが6つ入ってる、味違いで味変ができて、しかもそれぞれすごいはっきり違いがあってさ、うん、楽しめるよね、うん、楽しいよね。子供が食べててもきっと。
いや、これいいですね。
まあ、大人が食べててもだけど、うん、そのためにこの大きさなんだ、小ぶりなんだ。
そうですね、いろんな味を楽しめるように、うん、はい、
これだから6個食べたら普通のおにぎり 2、3 個分ぐらいになるよね。
そうですね、そのくらいだと思います、うん、はい。で月曜日と火曜日が基本的に営業しているようで、月曜日は三軒茶屋で営業してて、
1日だけ。
そうです、いろんな、うん、場所で、うん、こう営業してるみたいなので、うん、まあ、詳しくはちょっと公式インスタグラムを見ていただきたいんですが、うん、基本的には月曜日三軒茶屋で、火曜日は洋画の駅の方でやってますので、ちょっと調べてみてはいかがでしょうか、うんうん。
で6個セットって えらいバラエティーだけど、おいくらするんですか？
6個パックで500円。
おいいね、はい、それだとね、お手頃っすね、こんだけ味楽しめてね、いいっすわ。はいはい、はい、以上おいしい世田谷のコーナーでした。さあ7月のメッセージテーマ、あなたは山派海派ですが、こうちゃんは
海です。
え、どうして山より海？
やっぱなんか開放的になれる気がして海の方が風が気持ちいいですね。
行くまで疲れないよね。
あ、確かにそれもありますね。
海電車や車で行けるじゃない、
はい、
山はやっぱり自分で歩いてくるイメージじゃない、
う
ん、
そうですね、それもね、いいんですけどね。
違いはあるな。まあだから あなたの意見もぜひ教えてください、はい、海ですよね夏休みはね。
いえ、山ですよね、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です、はい、また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグは、ひらがなでセタファン、メッセージテーマのほか応援メッセージ、僕たちへの質問、番組への感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。
さあ最後のコーナー、こちらゆうき、
ゆうきのゆうゆうサーチ。
何、今夜は
いいですか、ちょっとコーナーの説明、こうちゃん様もいるので。
いいよ、
いいですか、30秒で何かを説明するコーナーです。
今日のテーマは、
今日のテーマはですね、ドバイチョコです。
あ、知ってるよ。
本当ですか？
知って食べた
よ、うん、本当？
当たり前じゃん。ゼンちゃんが言ったんだ、ゼンちゃんが持ってきたんだ、最後のコーナーで。
最悪だ。
30秒で、で僕新宿で見つけて買ったら意外と高かった、いいお値段なんだよね、ドバイチョコってね。
そうですね、
はい、どうぞ行きます、よーいスタート。
ドバイチョコはその名の通りドバイ発祥のチョコレートで、2021年にドバイのフィックスデザートショコラティエというお店が考案したものとされています。特徴はミルクチョコの中にピスタチオとカダイフと言われる中東の極細麺を使用した生地を合わせてザクザクとした食感があります。実は海外のインフルエンサーがこのザクザクという咀嚼音を利用した ASMR を SNS に投稿して、去年から今年にかけて世界中で人気が巻き起こっているようです。ゴディバなんかもこのドリンク、これにインスピレーションを受けたドリンクを発売するみたいなので、
ドバイチョコレートドリンク、
そうです
って命名してんの。
ショコリキサーっていう名前でドバイチョコが入ってるドリンク、う
ん、あ、ドバイチョコ入ってるの？
入ってます。
食べた？
僕持ってきたんですよ今日。
食べてないの？
食べてないです。なんかみんなで食べてワイワイやろうかなと思ったら食べてるっていうから
すでに死んでたっていう。
でも
食べたことない自分。
嘘、ないですか？
よかったです、
はい、知ってはいたんですけど見たことを、実物見たことなかったから。う
わ、ちょっとゴーちゃん食べてみて。
これ輸入品かと思うけど日本製って書いてある、
ね、
いただきます。日本製、うん、音聞こえますか？
あ、音聞こえる、
すごい美味しい。でこのピスタチオがすごい香ばしくて、うん、めちゃくちゃいい香りがするから、うん、なんか出して自分へのご褒美にはいいかも、
う
ん、
そうですね、たまには、うん。
ということで、ゆうゆうサーチ、
はい、
今日は何点自分で？
20点。
あ、いいとこだね来週頑張ろうね。
頑張ります。
ちょっと反省しながらお別れの時間となりましたが、また近々、
あ、ぜひ来させてください。
今日話せなかった話を
ぜひぜひ
一緒にいらっしゃってくださいませ。
楽しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。お相手は僕水嶋優と
鈴木優希と
西山幸太郎でした。
水嶋優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。一週間お元気で。